10月15日の礼拝を始めましょう。はじめ前奏を願います。高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。3番はこの中で。 しましょう。それでは告白します。使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ3行下げましょう。参加の531番、この3番はこの中で。 しましょう。中央の画面を見ていただきまして、細字のところを私に一人一人のところに皆さんが今後に向かっていきましょう。最後のところは声を合わせてみましょう。それでは朗読します。イザヤ書40章よ。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ。
なでして私たちの神のために王子を平らにせよ。
すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。
親方たちは平地に、険しい地は平野となる。
このようにして主の栄光が表されると、すべての者が共にこれを見る。
主の口が語られたからだ。
見よ、神である主は力を持って来られ、
その右腕で術を治める。
見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。
主は羊飼いのようにその群れを飼い、
右腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、
乳を飲ませる羊を優しく導く。
主は永遠の神、地の果てまで創造された方。
疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。
疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。
若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。
しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、ご一緒に。
わしのように翼を買って登ることができる。走っても耐えます。歩いても疲れない。
それでは、耳の時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。ハレルヤ、我らの主、私たちの神、唯一の永遠なる存在者である天の父なる神様、あなたの御名を私たちは今心に覚え、心より賛美いたします。あなたこそ常しえにいまし、そしてこの天と地とその中のすべてのものをお作りになった方です。この世界は今さまざまな混乱にあります。人と人とがぶつかり合い、また自然も時に牙を剥き、そして私たちはその混乱のただ中で本当に木の葉のように揺り動かされている時もあります。しかし私たちはあなたを見出させていただきました。あなたの聖霊が私たちに及び、その働きによって私たちに信仰が与えられ、あなたを見上げ、そしてあなたを見出し、そしてあなたに従って行く道に導かれました。心より感謝いたします。私たちはこの世界があなたのものであり、そしてイエス・キリストによってあなたのものとして回復されることを知っています。どうぞ私たちを取り巻くこの混乱のただ中にあっても、私たちの心を守り、その信仰を強め、どうぞ永遠に生きていらっしゃるあなたご自身が我らと共にいますことを、この心に固く信じることができますように、そして心いっぱいそのようなさまざまな問題のただ中にあっても、あなたを見上げ、あなたを見出し、そして心いっぱい賛美を、そして感謝を捧げていくものとして歩ませていただきとうございます。どうぞ私たちの歩みをあなたが導いてください。そしてこの礼拝のただ中にあなたの臨在が豊かにあふれ、ここに集う一人一人があなたと豊かな交わりを持つことができますように、どうぞ豊かにこの礼拝祝福してくださいますようにお願いいたします。 この祈りの時、心を開き、私たちの負っている無用な重荷をあなたに委ねることができますように、あなたが全ての解決者であられることを私たちが信じることができ、あなたの御手の中にそれを委ねることができるように、そしてどうぞ私たちの霊の目が開かれて、あなたに対する信仰を増し加えられ、あなたに全く身を委ねていくことができるように、私たちの罪を告白するときにもしてください。今日この礼拝に来ようと願いながら来られない兄弟姉妹がありますが、どうぞ各々の場所にあってもあなたが伴ってください。あなたの御言葉とその御霊が各々の場所にあっても伴い、この主の日、礼拝の日をどうぞあなたと共に、あなたを覚えて礼拝の心を持って過ごせますようにお願いします。ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、安全に速やかに送り届けてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りをあなたが聞き届けてくださいますように、イエス・キリストの名のゆえに、私たちの祈りが今あなたに届いていることを信じ感謝いたします。私たちが真実でなくとも、あなたは常しえに真実な方であることをありがとうございます。あなたの恵みは大きく私たちの上に及んでいることを覚え、心からハレルヤと私たちは叫びます。感謝を持って大きな御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前を持ってお祈りします。アーメン。
私たちも共に祈りましょう、
聖なる我らの主よ、あなたは昔いまし、そして今いまし、そして後に来られるから、天上の賛美に私たちは心を合わせます。あなたこそ万物の支配者であります。あなたこそ礼拝を受けるにふさわしい方であります。その栄光が私たちの上に御霊によって表されていることを心より感謝いたします。今我らは贖われ、あなたのものとされていますことをありがとうございます。たとえ闇がどんなに深かろうとも、闇の中光は輝き、闇はそれに打ち勝つことがないとあなたはおっしゃいました。どうぞあなたの光を私たちの心の中に輝かせ、私たちの心から闇を追い出してください。そして私たちが光の子供らしく歩んでいけますように、心いっぱいあなたを崇めるものとしてください。大きな御手に委ね、一人一人祈られました祈りに合わせ、感謝を持ってイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。
それではこれ以上歌いましょう、
はい、どうぞお出しになれる方お出しください。新しい歌を主に向かって歌えと主は私たちに命じていらっしゃいます。弾け我らの賛美、この歌から褒めたたえていきましょう。
太陽輝く 私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい。ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができた。さらに私は見た。そこには四つの生き物がいるなと、長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。これに七つの角と七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。彼が巻物を受け取った時、 々と24人の長老が各々盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢とを持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りである。彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはこふられてその血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。私たちの神のためにその人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。また私は見た。私は御座と生き物と長老たちとの周りに多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝った。以上です。
ありがとうございました。それでは花内にしたご一人と題しまして、大沢牧師のメッセージをいただきます。
皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
風邪の方がだいぶ収まって声が出てきたんですが、賛美歌いすぎて声出なくなるかなってちょっと心配した方もあるかなと思うんだけど、不思議と出てますね。感謝です、はい、祈ってくださった方もあると思います。さあ今日私たちはこの黙示録の5章に入りました。5章は4章の続きであります。そして、天国における、礼拝の様子を私たちは続いて見るわけです。でも私たちは毎日毎日この世界に生きてます。そしてこの世界が全てだと思ってます。この地上を見ると戦争があり、そして病気があり、貧困があり、そして人々からの圧迫があり、争いがあり、最近ニュース見るとなんか気が重くなりますね。毎日毎日インターネットで多くの情報が飛び込んでくるようになりました。でもその情報は悪いものがとてもとても多いです。でそれを聞くたびに本当に人の内側にあるもの、そして人この世界で起こっている悲惨さというものに私たちは目を覆いたくなる。でもそのようなこの世界がやがて神様によって贖われるという希望が今日の五章のテーマなんです。皆さんは贖いという言葉をご存知でしょうか。聖書の中には贖いという言葉が、最初のモーセの書いたモーセ五章からたくさんたくさん出てくるんですね。神様例えば産み子は私のものであると、初めて母の胎を破って生まれてくる赤ちゃんは人間だろうと動物だろうと主のものであると。産み子はみんな主のものだ。そしてその産み子を家庭に授かりますと 家族たちはそのアガナイ金というものをイスラエル、ユダヤでは神殿に納めて、その長男を神様からお預かりするという、まあ、そういう制度がありました。つまり本来は人の命、そして人の存在というものは神様が作り、そしてその所有権は神にあるんだ、特に子供の中でも大切に思われるその長子ですね、その長女長男の命を一旦神様のものだとして、神様の前に認めるときに、それをもう一度お預かりする、まあ、そのために神殿に納めるものが贖い金でありました。また土地の売り買いのことでもそうです。イスラエルが約束の土地に出エジプトして入りますね。そうすると土地が分割されるんですよ、部族ごと、氏族ごとに。そしてその持っている土地はヨベルの年という時になるまで売ったり買ったりできるわけです。でもその土地は本来主のものなので、それが贖われて、また元に戻ってくるという、まあ、そういうような制度が、イスラエルではありました。でそのことで神様はそういう制度を行いながら贖いというものをイスラエルの民に教えようとしていたんです。今この世界は誰のものでしょう。この世界は誰のもの。もちろん神様のものだと我々は信じています。でも実際はこの一時的にサタンの差し押さえ物件になっているんですね、この世界というのは。イエス様が登場して30歳ぐらいでだいたい交渉会にデビューするときにサタンの試みに遭いますよね。で石をパンに変えろとかいろいろ、まあ、サタンが無理難題言って、そして全世界の栄華を見せて私を拝みなさい、そうすればこの全ての世界の繁栄をあなたにあげましょうとイエス様に、まあ、持ちかけるところがあります。そこのところでイエス様がいやそうじゃないと、世界は私のものだとイエス様はおっしゃらなかったんです。あの時つまりサタンの言ってることは実は本当だったんですね。この世界が今サタンに差し押さえられているのは我々人間が罪を犯したからなんですね。もともと人間のものだったんですよ。神様が人間に預けて管理させるようにこの世界をお作りになったでしょ。ところがエデンの園で人は神の前に罪を犯して、そしてその世界に対する支配権とその能力とその知恵とを失ってしまいました。つまり神様に従ってこの世界を賢く治めるのではなくて、自分のために自分の利益のためにこの世界を使おうという誘惑に彼らは直面したわけです。何が良いことなのか、何が悪いことなのか、神様に聞くんじゃなくて自分で決めたい、そしてこの人生はこの世界は私のものだと思いたい、まあ、そういう誘惑にサタンは人間を誘惑したわけです。でエヴァが騙されてアダムも一緒に、善悪の知識の木の実を食べて、自分がこの世界の主なんだというそういう意識を持ってしまいます。そして神様と切り離されて生きていくという道を人間は選びました。今でもそうです。だからこの世界が今この悲惨な状態にあるのは、そしてこの自然が荒れ狂うのは、我々が本来神様のものであるこの世界をサタンに売り渡してしまったからなんですね。だから今この状態、我々は日々人間関係で悩みますね。人は人と愛し合うべきなのになんでこうなるのって。人は正義を求めるべきなのになんでこの国こうなるの。どっかで人の心が神に聞き従うことよりも自分の利益のために生き、そして判断し、そして行動する。だからこの世界は今この惨状なんですよ。ところがこの黙示録の5章でこの世界が買い戻されるんですね。実は この黙示録の最初に出てくる巻物というのはこの世界の権利証書なんですね。実はこういう巻物っていうのはありました。イスラエルではこういう巻物は羊皮紙で作られて、そして、封印をするんです。ちょっと具体的なところをお見せしますね。エレミア書、エレミア書の32章をご覧ください。あんまり開けない旧約聖書開けてね。イザヤエレアイエゼラニルだよ。だからイザヤ書の後ね、エレミア書の32章、この新改訳聖書第3版だと1300飛んで4ページ、エレミア32の6から15まで読みます。エレミアは、おじさんの土地を買い戻す、そういう場面なんですね。いいかな。エレミア、32章の6節。その時エレミアは言った。バビロン捕囚の、さながですけれども。私に次のような主の言葉があった。見よ、あなたのおじシャルムの子ハナムエルがあなたのところに来て、あなた手にある私の畑を買ってくれ。あなたには買い戻す権利があるのだからと言おう。すると主の言葉の通り、おじの子ハナムエルが私のところ監視の庭に来て私に言った。どうかベニヤミンの地のアナトテにある私の畑を買ってください。あなたには所有権もあり買い戻す権利もありますから、あなたが買い取ってください。私はそれが主の言葉であると知った。そこで私はおじの子ハナムエルからアナトテにある畑を買い取り、彼に銀17シェケルを払った。すなわちここからですね、証書に署名し、それに封印し、証人を立て、はかりで銀を測り、命令と規則に従って封印された購入証書と封印のない証書を取り、おじの子ハナムエルと購入証書に署名した証人たちと監視の庭に座しているすべてのユダヤ人の前で購入証書をマフセヤの子ネリアの子バルクに渡し、彼らの前でバルクに命じていった。イスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い間保存せよ。まことにイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。再びこの国で家や畑やぶどう畑が買われるようになるのだと。ちょっと分かりにくいかもしれません。これはエレミアが演じる、例えなんですね。神様の予言を演じて見せているわけです。おじさんが自分には土地を維持する力がないので、それをおいのエレミアにですね、買ってくれと言って持ってくる。そしてエレミアがそれを買い取って、その購入証書を封印にするわけですね。そしてこの土地はエレミアが預かりになるわけですけれども、やがてこの封印された土地はエレミアがバビロン捕囚が終わった後で再びその土地が買い戻されることになるということを、それを演じてみせるんですね。そういう芝居仕立て の予言なんですよ。つまりこれどういうことかというと、その土地の権利証書が封印されているんです。そしてこの巻物が実はこの黙示録の巻物なんです。エレミアのじゃないけど、ハナヌエルのじゃないけど、でもこの世界の購入証書が今封印されている。そしてその封印を開くのはその土地の権利者だけなんです。そしてそれを買い戻す権利のある人だけなんです。その人たちしかその封印を破ってその証書を開いて買い戻すことができることは、買い戻すことができない、それ以外の人ではね。 その巻物がここに登場するんですよ。ちょっとあの土地のやり取りのね、あの儀式のことなんで、あの分かりにくいかもしれません。あでも不動産持ってらっしゃる方もあるかもしれませんね。そういう方はよくわかるかもしれない。つまり土地が一旦誰かのものにされます。そしてそれを買い戻すときにその封印が破かれるという、解かれるということなんです。さあそれで、ここで神様の右の手にこの巻物がありました。黙示録に戻りますよ。五章の一節を見ると、御座に座っておられる方、これが神様ですね。神様の右の手に巻物があるのを見た。それは内側にも外側にも文字が書き記され、七つの封印で封じられていた。七つの封印は完全な封印です。そして神様の作った封印です。そしてその封印を解く力のある者はいるかという天使の声が聞こえるわけですね。2節。一人の強い御使いが大声で触れ広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしい者は誰かと言っているのを見た。今サタンのものになっているこの世界をもう一度神様のものとして買い戻すことができる者はいないかと、まあ、天使はそう呼びかけるわけです。すると誰もいなかったということですね。天にもっていうのは面白いですね。つまり天使でもダメだっていうことですね。天にもっていうことは天使たちでもその世界を買い戻すことができない。地にもつまり人間でもダメだ。どんなに優れた人間でも、どんなに善良な人間でもそれを開くことができません。そして地の下にもと言われています。地の下っていうのは先に死んだ生徒たちです。つまり例えばアブラム、義人ヨブ、モーセ、ビッグネームはいっぱいありますね、ダビデ。しかしその誰一人その封印を解くことができる者はいなかったということです。ヨハネ泣いちゃうんですね。四節で誰も開くことができないんで私は激しく泣いていた。これはあのペテロがね、イエス様を三度知らないと否定して、そして、外へ出て激しく泣いた。それと同じ言葉が使われています。まさにヨハネは号泣したんです。この世界の悲惨を誰か救うことのできる者がいないのか、この世界の問題を解決することができる者がいないのか。ヨハネは本当にそこで真剣にさめさめと泣いたんです。その泣いていたヨハネに答えて長老の一人が、呼びかけるんですね。泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子、ダビデの根、これ誰？ユダ族から出た獅子、ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて七つの封印を解くことができます。ダビデの根とはダビデの末裔ということです。ダビデからこう伸びていく、その根の中に生まれてきたある人物、誰でしょう？イエス様です。イエス様こそがその封印を解くことができますと長老が告げるんですね。そして、そこにイエス様が登場するんですよ。読説をご覧ください。さらに私は御座、そこには4つの生き物がいると長老たちとの間にほふられたと見える子羊が立っているのを見た。イエス様立ってるんです。あのイエス様は今座ってるよね。座ってますよね。あのステパノが殉教した時ちょっと立ったけど、あ覚えてる？あの神様、イエス様は神様の右の座に着座したんですよ。天に上り、そして全能あの使徒信条で告白してるよね。右の座に着座されて、で右の座っていうのは主権を意味します。さっき神様の右の手に巻物が載っているって言いましたね。それも神様の主権を意味しています。 右は力であり、そして主権の方角です。その右の座に着座していたイエス様がここでなんと立ち上がっていらっしゃる。ほふられたと見える子羊が立っているのを見た。面白いね。イエス様はこの時子羊モードに入って子羊に見えたんですね。そしてその子羊には七つの角と七つの目があった。イエス様はいろんな姿をお取りになるけど、ここでは子羊の姿をお取りになっています。そしてそれはほふられたと見える子羊です。普通ほふられたら死んでるよね。ほふられたんだけれども生きてるんです。つまりその見て見足には、そしてその脇腹には傷があったということです。イエス様は十字架の上でその見てと見足に釘を受け、そして槍がその脇腹を刺し貫きました。そしてイエス様は完全に死を通過されました。でもこの方が死につながれている、死の支配下にあるということはありえません。この方は死を打ち破って復活した。だからほふられたと見える子羊なんですよ。復活の主がここに立っているのを見ます。七つの角というのはイエス様の神としての主権を表しています。この七つの角を持つ子羊に化けるのが、やがて現れる、獣反キリストですね。彼は十の角を持っている。後で出てきますけどね、十の角っていうのは、十っていう数字はこの地上の力を表しています。地上の全民族が持っている力を表しています。だからその十の角でこの七つの角のイエス様の真似事をするのが反キリストなんです。でもイエス様は神ですから完全な七つの角を持っています。それは神様の主権であります。そして七つの目があった。その目は全世界に使わされた神の七つの御霊である。神様イエス様はその御霊を通してこの全世界を統べ収められている。すべてを知り、すべてを支配している。それが今、あ、ここにも今その目がありますね。イエス様の目ここに今あります。だって全世界に使わされた神の七つの御霊であるとあります。つまり私たち一人一人に、そしてこの教会に今御霊なるイエス様はここに今臨在していらっしゃる。そしてその方が今ここにその子羊の姿として立っていらっしゃるんだ。今私たちの上にこの方の眼差しが注がれているわけです。そしてその子羊が近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取った。主権は父なる神から子なるイエス様に委ねられました。そしてイエス様はその封印をこれから解かれるのです。6章以降この七つの封印が、解かれていきます。そして七つ目の封印が解かれたときに七つのラッパが吹き鳴らされます。そして地上には七つの災いの鉢がぶちまけられます。まあ、その様子がだんだん6章以降で出ていきますけれども、でも今イエス様の手にその巻物が渡されました。つまりこれはイエス様がこの全世界をご自分のものになさったということです。今サタンはこの世界に対する権威を失いました。この世界は完全に御子イエス・キリストのものになりました。その時この世界から一切の問題や一切の解決や一切の争いや一切の不愛、一切の憎しみや悲しみ、嘆き、怒りが消えていくことでしょう。だからこそ人々は、そして天使たちは大きな声で賛美を捧げるのです。私たちはそれを目の当たりにします。この場面に私たちはやがて直面します。ここに私たちいないじゃない、長老しかいないよと思うかもしれません。でも7章のところでこの礼拝に私たちが参加している様子が描かれてますね。8節まではユダヤ人たちの生徒たちが 14万4000人、出てきます、まあ、もちろんこれは象徴的な数です、14万4000人のユダヤ人しか救われないわけではありません。これは、全てのユダヤの生徒たちを表す象徴的な数字です。その後で前にも開きましたが7の9であらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って、御座と子羊との前に立って、彼らは大声で叫ぶ。救いは御座にある、私たちの神にあり、子羊にある。私たちはそこで、子羊が受けたこの全世界の主権を心から褒めたたえます。そして私たちに、捨てられた完全な救いを心から賛美します。なんと素晴らしいことでしょうか。このわずかな地上の人生の憂いなどを吹き飛んでしまうほどの大きな栄光の場面に私たちはそこで立つのですよ。クリスチャンライフ楽しい地上の人生憂いが多い、問題いっぱい、でも忘れないでください。私たちに待っているのはこのような義の、そして救いの大団円なんですよ。私たちはその場面に立ち会うのです。世界は子羊のものになりました。人々は、心からそれに賛美を捧げます。8節をご覧ください。5章の8節、彼が巻物を受け取ったとき、4つの生き物、これケルビームですね、ケルブたち、ケルビームです。それと24人の長老たち、これ私たちの信徒代表は、おのおの盾ごとと香のいっぱい入った金の鉢を持って子羊の前にひれ伏した。この香は生徒たちの祈りで、私たちの祈りが天において蓄えられています。皆さん、祈りって自分のつぶやきだと思ってませんか。でも祈りはこの天に届いており、神様の前で金の鉢に盛られているんです。それはそれは尊いものとして神様の御前に捧げられます。それは良い香りのする香として神の御前に立ち上ります。イエス様は私たちに主の祈りを教えられました。天にいます我らの父、皆が崇められますよ。御国が来ますよ。御心が天でなされるように地で行われるように。その祈りが今まさにここで実現するのです。全世界は主のものになります。天においても地においても神の御心だけが実現する世界がそこで訪れる。そこに私たちは加わる。いつ？やがてです。主がもうじき来られるとき、私たちは空中に引き上げられる。そのとき私たちの中に生きている人たちいると思いますよ。その人たちはたちまち体が変わります。体に痛み持っていらっしゃる方がここにいると思う。今日私のことちょっと言いたいけどでも痛みのない体になります。体に障害のある方があります。この方の体をだいぶ老朽化してきて、ちょっとしんどいよという方もある。歩くだけでも痛みを感じる方がある。でも一瞬のうちです変えられます。イエス様が復活後に持っていらっしゃった体で、イエス様は痛いって言いませんでした。復活した時ね、傷はまだありましたよ。疑い深いトマスがあの穴に指入れ、その脇腹に手突っ込まなきゃ信じないぞって言ったもんだから、やってごらんっておっしゃいました。突っ込んでも痛くなかったの復活体は何の痛みも苦しみもない体です。そして自由な体です。どこにでもいることができました。突然人々の弟子たちの真ん中に立つことができました。私たちはその体を着せられて天に引き上げられます。そして空中で主と会うんです。そしてテサロニケに書いてあるからね、テサロニケ人への手紙に書いてあります。私たちは空中で主と会うのです。そして主と共にこの礼拝をするのです。楽しいでしょうね。我々には白い衣が与える。もう誰も身分の上下、
貧富の上下、生まれも育ちも能力も階級もそのすべてに縛られない、神のもとによる完全な愛の平等の中にいられます。私たちは自分の生まれを呪ったことがあるでしょうか。なぜあの親の子として生まれたのかは、なぜこの時代に生まれたのか、なぜこの家に生まれたのか、傷んでいらっしゃる方。しかし私たちはただ一つ天の御父を親とする神の家族となるのです。地上ではね、まだ仮初め の地上の家族のもとに身を置いています。時には言えない親の無理解や圧迫の下に置かれている子どもたちもいるでしょう。でもその全ての束縛や全ての圧迫や DV やそういうものから全て解放されて、私たちは 天で神の御前に立つのです。そこには私たちを愛し、私たちのために命を捨て、私たちのために十字架の上で死さえも甘んじて喜んで受けて通ってくださったイエス様がいるんです。私たちはその方の前に立つのです。なんという喜びが、なんという感激が待っていることでありましょうか。そこで私たちは新しい歌を歌います。あなたは巻物を受け取り、その封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほぐられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。私たちは新しくされたその世界で地上の王とされる、本当の意味の王とされる。そこでは搾取もなく、むさぼりもなく、そして正しくこの地上を神様の願われるように管理する幸いな人生がそこに待っていることでありましょう。ですからそれは新しい世界の歌です。私たちはその歌を歌うようになる。そしてそれを褒めたたえる天使たちもいます。天使見たことある？私ないけど天使っぽいのも見たことありますねまあいいや、話すと長くなるでもね、そこで天使たくさんいるんですよ。11節を見ると、多くの御使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。まことに私たちはこの天使と共に賛美の歌を歌うようになる。いつかこの歌を歌いたいですね。地上の礼拝でもね、あのメロディーつけた方あるんです。あの私の知ってる人でね、柳瀬さんっていう人が、あのこの歌にメロディーつけました。そのうちちょっと打ち込んで、あの一緒に歌おうと思います。おふられた子羊は、はい、そして私たちはその礼拝が私たち人間と天使だけではないということを次で見ることになります。13節、また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。皆さんペット飼ってるここにその中にある生き物っていうのはその方々ですよね。皆さんの飼ってるニャンコがこの賛美歌うんです。皆さんの飼ってるワンコがこの賛美歌うんです。御座に座る方子羊に賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように褒めたたえている全ての生き物たち、クジラも怠け者もワニもトラもライオンもみんなしゃべる、そして賛美を歌うんです。信じられますか。素晴らしい、不思議な不思議な世界です。そして、ケルビムがアーメンと言います。長老たちはひれ伏します。この礼拝に私たちも共に加わるんです。全く新しい、全く素晴らしい世界です。私たちはそこに招かれているのです。クリスチャンはその切符を受け取ったのです。クリスチャンはその権利証書を受け取ったのです。私たちは 主のものである。
イエス・キリストが持っている
この巻物のただ中に私たちもまた含まれている。
この世界は、
そしてこの世界の未来はキリストの手の内にあった。
心よりハレルヤ
感謝したいと思います。心よりアーメンと褒めたたえたいと思います。私たちはそれを見ることになるのです。素晴らしいじゃありませんか。素晴らしい世界です。もはやどこの国だろうと、肌の色がどうであろうと、どんな生まれだろうと、差別は一切ありません。いながイエス・キリストは主であると褒めたたえる、その賛美の中に招かれています。それは私たちがあがなわれたからです。子羊の血をもってあがなわれたからです。子羊こそ私たちのあがない主、そして私たちの主であります。この方を本当に愛すること、それこそが私たちの希望であり、そして私たちの未来なんですね。この1週間もその方を褒めたたえて歩むものとされましょう。お祈りします。天の父よ、あなたは素晴らしい世界を私たちのためにお作りになりました。あなたの愛を、あなたの力を、あなたの勢いを、あなたの主権を、あなたはこの世界に表そうと私たちをお作りになりました。そしてこの世界は今一時サタンに抑えられています。しかしそれはいつまでも続くものではありません。やがて時が来て、主がもう一度この地上に再臨なさるとき、私たちはその支配が終わることを目の当たりにします。一切の悲しみも嘆き、うめきも束縛も取り去られたその世界で、私たちは本当に喜びにあふれながら主を賛美します。どうぞその栄光ある礼拝の中に私たちが一人も欠けることなく、そして私たちの愛する者も一人も欠けることなく、あなたが招き入れてくださいますようにお願いいたします。あなたの愛が私たちを通しこの地上に豊かに表され、その礼拝に連なる人々を一人でも多く増し加えてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。歌いましょう。賛美歌の271番の2行ですね。6節までありますけど短い歌なので、繰り返し歌っていきましょう。
では感謝を持って礼拝の献金をしましょう。この主に対する信頼と感謝と献身の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。では奉献のお祈りをお願いします。
お願いします。天の神なる神様、今を賛美いたします。世界は今はとても
手では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。手では祈ります。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地位もなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。
ではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持って礼拝を閉じましょう。
Thank you.
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまたいよいよ限りなく豊かにあらんこと。アーメン。祈りの思いを込める、そんなひとときになりますように。